ライフイズ地域の幸せ漢方。さて、地域の幸せ漢方、このコーナーは地域道薬局赤座地域先生です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、先生、ぐっとちょっとなんか秋が深まったなという感じがしますけれども、
はい、本当に朝寒くて、本当にお布団の中にもっぺん潜り直すっていう、はい、朝を迎えています。
でもこれだけ、昨日なんかにしても昼間の気温と夜、朝晩のこう冷え込みと随分寒暖の差が多いです。大きいですよね。
はい、そうです。そういった時っていうのは体にストレスがかかりますので、やっぱり肩こりなんかに、はい、影響が出てきます。
あ、そうですか。はい、体にストレス、
はい、本当に温度の差だけでもストレスになりますので、何ともないと思われてるかもしれませんけれども、夏もそうでしたよね。クーラーの部屋から外へ出るときとか、ものすごく体って頑張って適応しようとしますので、ものすごいエネルギーを使うことになります。
なるほどね。はい、この時期養生しなければいけないのはどういうことでしょうか。
はい、特に寒さによって体が縮こまったりするところから、血管の収縮が強くなっていくので、日頃から頭痛を持つ人がまた頻度が高く頭痛が起きるようになってきます。
はい、ということで今日のテーマは、はい、
頭痛です。
はい、頭痛持ちの方というのを
多いです
ね、女性に多い気がするんですが。
そうなんです。私の親友とかも頭痛を持ってる人多いですし、お客様でも他の症状で来られても、こう問診している間に何か他に気になる点はって言われたら頭痛っていう方多いですね。
お、対処療法といいますか、はい、ついつい頭痛くても、鎮痛剤で、
はい、
そのまま、
はい、我慢していらっしゃる方、乗り越えてきたという。そうなんです。もう本当にお薬屋さん、うちもお薬屋さんですけれどもドラッグストアに行っても、鎮痛剤のコーナーって本当ありとあらゆる成分があるんですね。で、その中でもやっぱりアセチルサルチル酸からイブプロフェンとかロキソニンとか、有名なものもありますけれども、合うものをね、それぞれの皆さんが使ってらっしゃることは悪いことではないと思います。ただ漢方薬をやってる私の立場からするとですね、やっぱり体のバランスが崩れて頭痛っていうものを起きますので、そういったことを体質改善をしながら、少しでも頭痛薬を飲む回数が減ることによって、例えば頭痛薬の副作用である胃が荒れるとかですね、それから低体温になってしまうとか、そういった副作用が防げるんではないかと思っています。
そうですね。はい、以前にも千木先生にも、ね、お話しいただきましたが、鎮痛剤を、結局は、痛みを和らげるとか熱を下げるとかっていうことは、体温を下げてしまうということを聞いたことがありますので、はい、やはりそこで体温が低くなってしまうというのは、ちょっと気になりますよね。
そうなんですよね。今低体温の人が多いっていうじゃないですか。で、体温が低くなると、生命活動が低下してしまうということもありますけれども、免疫力が下がってしまうんですね。で、今話題のエボラ、出血熱とかありますけれども、2、3年前は SARS とかありました。でウイルスというものは薬がないので、人間の体の免疫力を上げておかないと、やっぱりそういうものにかかりやすくなります。でそのためには体温ってとっても大切ですので、まずは体温をキープする、それには鎮痛剤というものはやっぱり減らした方がいいなと思います。
さて、その免疫力をアップすると、はい、今おっしゃいましたけれども、はい、これはアップできるものなんでしょうか。
もちろんできます。体温を上げることはもちろんなんですけれども、免疫を司るのは粘膜と腸の働きなので、地域道では免疫を上げたいとお客様がご希望であれば、腸内環境を整えていくことと、冷えを治していくということを中心に指導しています。
なるほどね。はい、さあ、そして今回のテーマ頭痛ですけれども、はいはい、この漢方薬で対応するということになると、どういったアプローチがあるでしょうか。
はい、 一般的にその西洋薬ではなんか群発性地震、あ、地震じゃないわ、群発性頭痛、緊張性頭痛それから、偏頭痛とかに分けられるんですけども、漢方ではですね、まずストレスによって自律神経が乱れて、自律神経は肝臓に関係しているんですね。で、肝が痛む、まあ、肝臓の働きが悪くなって頭が痛くなるっていうのが一種類。もう一つが冷えですね、冷えることから頭痛が起きるということで、3つ目が水分代謝の異常です。むくみやすいとか水分の、代謝が悪い人が頭痛が起きる。4つ目が、ホルモン異常です。生理前の頭痛とか更年期になってからの頭痛とかっていうのがありまして、この4つをそれぞれの漢方薬でアプローチして、体質改善をしていきます。
この4つの見分け方とかっていうのは分かるんでしょうか？
はい、それはまあもちろん私たち専門家が問診するんですけれども、例えば一番のストレスの場合は血圧が高かったり、イライラしたする症状を持っている方が一番のタイプ、漢方薬でいうとその腸糖酸とか、そういう漢方薬が勧められます。で、2番目の冷えのタイプですね。手足がとても冷えて頭痛が起きる。例えばアイスクリームすごい食べると頭痛くなりますよね。
キーンとなったりしますね、
はい、あれです、はい、あれの作用機序で頭痛が起きるので、これは五種油湯という漢方薬が使われます、で、3つ目の、水分代謝ですね。水分代謝の場合はめまいとか体が、重だるいから立ちくらみがある、そういった場合と頭痛が一緒になった場合には涼啓術漢湯とか五苓散という漢方薬が使われます。で、最後にホルモンバランスですね、
はい、
ホルモンバランスの場合、生理前とか生理の時に頭が痛くなる、その時期によっても漢方を使い分けるんですけど、まあ、比較的若い、生理がある方は当帰芍薬散とか、そういったものが頭痛にいいと言われています。
いわゆるちょっと婦人薬とも言われるような部位ですね。
そうなんです。そういった若い方、まだ生理がある方はそういった婦人薬で、更年期になった場合は電子人参とか、フルチって言ってね、ちょっとこう血が滞りやすくなりますので、電子人参とかを使ってその血を流していくということをアプローチしていきます。
なるほどね、はい、まあ、それぞれによってまた出される、いわゆる処方される漢方薬も違ってくるということですね、はい、
そうなんです。この間その話をした時に、その血の道っていうのをね、漢方薬では得意としているんですけれども、血の道って何って言われたことがすごい説明が、ね、難しいなと思いました。
そうですね、
はい、
まあ、漢方では当たり前に、はい、使われている用語、ね、
なんですけれども、はい、頭痛も、まあ、その血の道の一つなんですけれども、イライラしたりとか急に悲しくなったり、感情がこう湧き出たり、あとは不正出血ですね、女性特有のそういったものを全般的に血の道って言うんですけれども、そういったタイプの頭痛にも漢方薬がおすすめです。
なるほどね、はい、まあ、実際にこう道と道路として見えるわけじゃないですからなかなか難しい部分ではありますけれども
そうですね、昨日の勉強会では20代後半の方と薬剤師さんと話したんですけどね、通じないんですよねちょっと時代を感じましたで、年齢の高い先生方は血の道は血の道よって言われてよくわからない説明だったんですけど、私はやっぱり若い方にも漢方の良さを分かってもらうために、こう分かりにくい言葉も噛み砕いて一生懸命ご説明したいなと思っています。
そうですね、はい、ちょっと見せてくださいって言われてもね、
はい、どの道ですか
って、どの道ですかっていうそれ信号ついてますかみたいな
ね、でも漢方 の, そのお薬の裏にはね、本当に今でもちゃんと血の道症って書いてあるんですよ、のぼせとかそういうのもありますけどね、はい、
まあ、日本語のなせる技といいますか。
そうですね、
これ日本では血の道といいますけれども、はい、中国では何て言うんでしょ う,
ね, う, しょうね今度勉強しておきます、はい、でもこう古くなるというか、知らない人が増えることが、まあ、ちょっとショックというか、まあ、漢方の良さってすごくあるので、まだまだやっぱりアピールして、ね、利用していただきたいなという気持ちにもちょっとなりました。
そうですね、はい、まあ、先ほどの頭痛の話ですけれども、はい、まあ、例えば痛いなと思うと結局は鎮痛剤を飲みますが、はい、この漢方のイメージとしてはどうしてもその まあ、対処療法は難しいのではないかなというような捉え方をされる場合もあるかと思うんですが、
おっしゃる通りです。漢方の場合は体質改善なので、うん、まずどういうふうに使っていくかというと、まず漢方薬を毎日ちゃんと飲んでいく。
そしてだからその時痛くても症状がなくても、
そうなんです、日頃から頭痛になるよなるよなるよっていうその原因を日々抑えていくんですね。でも頭痛が来てしまった、でそういった時は鎮痛剤飲んでもいいです、うん、鎮痛剤と漢方薬の併用は大丈夫ですから、うん、ただ1ヶ月目は鎮痛剤を合計15日飲んだとして、2ヶ月後にはその鎮痛剤を飲む日が1週間7日になった、そして3ヶ月後には3日になった、そうやってだんだん減っていくものなんですね。だからいきなりその鎮痛剤を急に漢方薬に変えたからといって効くものではないというのはおっしゃる通りだと思います。
なるほどね、はい、では、まあ、これまでそうやって対処療法しかやってこなかったけれども、まあ、長い将来を見据えて、
は
い、
そうです、
今体質改善をしておきたいなと思われる場合は併用でまずは大丈夫、はい、ということですので、
そうです、はいはい、ぜひそういうふうに利用してもらいたいなと思います。
そうですね、はい、その他何か日頃から、はい、気をつける、これを知っとくといいかもしれないということがあれば教えていただければと思います。
はい、はいはい、あります。頭痛に頭痛をこう招く危険な食べ物っていうのがありまして、
招いてし
まうんですね、はい、そうですね、まあ、有名なのかもしれないですけど、もう一度ここで皆さんにお話ししたいと思います。はい、チラミンという成分なんですけれども、それが頭痛を引き起こすと言われています。それは何に入っているかというと、チーズ、あとワインですね、特に赤ワインですね、それからチョコレート、この3つがチラミンを多く含んでいます。
今のワインとチョコレートっていうと、はい、ポリフェノールを含む食品というイメージがありますが、
はい、とてもいい食べ物だと思うんですが、頭痛持ちの人はねやっぱりちょっと控えた方がいいみたいです。あ
ですか、まあほどほどに、
そうです、まあ、食べたければ、まあ、漢方薬で体質改善して治してから食べてもらいたい、はい、そう思います。あとレバーなんかもちょっとチラミンがあるんですけど、レバーも貧血にはいいので、うん、絶対ダメっていうわけではないですけれども、その方の、まあ、血液量とか貧血の状態とか見ながら指導していきたいと思います。はい、あと亜硝酸塩って聞いたことがありますかね、ハムとかソーセージとか、まあ、そういう一般的にこの肉の発色剤みたいな添加物なんですけども、そういったものが頭痛を引き起こします。からインスタント食品、スナック菓子で、そういったものがグルタミン酸ナトリウム、これがやっぱり頭痛を引き起こす種になっていますので、
グルタミン酸というとなんとなくこう旨味成分のような、
旨味成分です、ね、そうなんですね、何でも入ってるんですけども、そういった成分がミネラルをね出してしまうんです。で次にお話しするのが頭痛を治す食べ物なんですけど、それがやっぱりミネラルが豊富なものなんですね、うん、だから頭痛を治すにはミネラルを豊富なものを召し上がる、そして減らすためにはミネラルを体から出してしまうようなもの、添加物とかグルタミン酸ナトリウムを減らす、この両方をやっていかないと、うん、せっかく食べてもね、グルタミン酸を、ね、食べていれば、うん、プラスマイナスゼロになっちゃうので気をつけてください。はい、
じゃあそれでは、はい、体に頭痛にいい方の食べ物です。
はい、いい方はですね、ほうれん草です。はい、ほうれん草は片頭痛を緩和させるビタミン B がたくさん含まれていますね。それから、青魚、はい、オメガ3ですね、よく言われる、うん、そういったものをしっかり摂ることがいいと言われています。で、あとちょっと季節が違うんですけど、スイカも頭痛を取ります。水分代謝を良くするからですね、うん、からあとはジャガイモです。うん、ジャガイモは なぜかというとカリウムが多いのですね。カリウム不足でも頭痛は、起きます。でバナナが意外にねカリウム多いって言うんですけれども、ちょっと体を冷やすし、実はジャガイモの方がバナナの2倍カリウムが入っているので、今からねジャガイモ美味しい時期になりますので、ジャガイモぜひお料理に加えてください。からカフェインです。カフェインの取りすぎっていうのは頭痛を引き起こしますけれども、少しなら大丈夫なので、さっぱりしたい時とか頭をシャキッとしたい時にはカフェインもいいと思います。から炭水化物 意外なんですけれども、うん、実はダイエット中の方っていうのは血糖値が下がりすぎているので頭痛も引き起こします。それから塩分が少なくなってバランスが悪い時も引き起こすんですけれども、そういった時はやっぱり少しエネルギー不足すぎるので少し取るといいと思います。それから最後アーモンドですね。アーモンドにはマグネシウムが大きいです。マグネシウムは便通にもいいですし頭痛を防ぐ、ミネラルとしても知られていますので、今ねアーモンドをね5、6個食べるといいっていう風に言われていますね。
あのドリンクでも出てましたよね、あのパックの紙パックでアーモンド効果みたいな、あの飲み物が、
はい、まあ知りませんでした。今度じゃあ探して
みよう。どのくらい入ってるか分かりませんよ。
分からないけど、はい、ね、でもアーモンドも美味しいですよね。はい、そういったものを取って食べ物からでもやっぱり体質改善できますし、漢方もぜひ利用してもらいたいなと思います。やっぱり本当にあのこうやってあのお客様と話してて頭痛取れましたって言った時の皆さんの嬉しそうな顔はやっぱり良かったなと思いますので、はい。
そうですね、はい、個人差があるとは思いますが、まあ、あの根気よく
根気よくです
継続をすることが大切ですね、
はい
はい、今月は頭痛をテーマに、お話しいただきました、これからでもあれですね、本当にもうなんか冬にこのまま行っちゃうんじゃないかなっていうぐらいなスピードですね。本当そうです、
ね、でもなんか秋の花粉も飛んでるみたいですので、うん、皆さんなんかぐじゅぐじゅする人も多いので、はい、風邪なんだかアレルギーなんだかって気をつけていただきたいなと思います、
はい、その時も漢方薬での対応が、
はい、ぜひ皆さん漢方薬ぜひ一回試してみてください。
本当ね、はい、あのもう漢方薬普及活動を
日々、そうなんです、もう広島に漢方を広げたいと思っております
はい、そんなにもう情熱的な中期先生、はい、ぜひね、あの皆さんもお近くの漢方薬局に足を運びいただきたいと思います。ライフイズ中期の幸せ漢方は中期堂薬局赤座中期先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。